コリントの信徒への手紙の1の公開を続けてきましたけれども、今日から15章に入ります。でコリントの教会、今までずっと学んできましたけれど、これは極めてこう具体的なこうコリント教会、コリントの信徒たちに対するさまざまな牧会的なその課題というか、教会の中で起こってきている、例えば分派争いのようなことをどう考えるかとか、あるいは性の道徳っていうか、そういうふうなものをどういうふうにこう考えるかとか、霊の賜物についてのことだとか、そういう教会の中で実際に起こっている問題について、そのことを丁寧に取り上げながら、それをキリスト教的にどう考えたらいいか、信仰者はどのようにそれを捉えて、そしてまたどのように生きるかという具体的な指示が与えられていますので、私たちの後世のキリスト教会にとっても、そこに語られていることが一つの教会の一つのスタンダードといいましょうか、基準というふうになって、信仰と生活とのあり方を基本的に考えるメルクマールというか、基準というふうなことがこの章を通して記されています。でコリントの信徒への手紙というのは1と2というふうに2つにありまして、かなりの大きな部分になっていますけれども、そういうふうに非常に実際的な教会の中で起こってくるこの世界の、この社会の、またこの人間の問題というのが取り上げられて、さまざまに論じられてきて、そこでキリスト教的な信仰と生活の在り方ということが教えられてきたわけですね。でその中で特に今日の15章からは、それらの中でも最も重要な部分になります。コリントの信徒への手紙ということを考えるときに、この15章がある意味でクライマックスっていうか、全体の頂点になっています。でそれはキリストの復活っていうことをどう考えるかっていうことですね。でそしてこの復活の信仰っていうのが、全てのある意味でさまざまな課題とか問題っていうものを考えるときの決定的な課題問題、基準ということになるということが、この15章の中で示されています。コリントの信徒への手紙の公開を続けるときに、この15章を読むということは大変大事なことで、これを皆さんと一緒に学び、またここで書かれていることを書く、私たちにも語り継げられている言葉として聞きたいと思います。でこの書なしには、まさにコリントの信徒への手紙っていうのは、ある意味で普通の書物っていうことになりますけど、この15章があることを通して、この書物の本当の深い重要さといいましょうか、重さというものが一挙に増しているような、そういう箇所というふうに言うことができると思います。でしかし実際にはこれもまたコリントの教会の具体的な問題から出発していまして、15章の12節の中に、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかっていう、こういうふうに問いかけています。実際の問題だったわけですね。コリントの教会の人たちの中で、キリスト者は死者の中から復活したっていう、そういう教会の宣教っていう、コリント教会の人たちもそういうものを信じたから、受け入れたから洗礼を受けて教会に加わっているわけですけれど、しかし信仰の生活をしていく中で、死者の復活をしたっていうふうに述べ伝えられているけれども、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているというわけですから、死者の復活っていうこと自体が信じられないっていうか、そういうふうなものを受け止めることができないっていう人たちがいたっていう、この現実がこの15章っていう章を書かせているということになります。そしてそれは、その問題は、これは私たちも極めて身近な問題ですよね。教会に来て聖書を学び、で小さい時から聖書を学んだものにしてもですね、キリストの復活っていうことをどう考えるかと、あるいはその復活っていうことがただキリストの復活っていうことにとどまるだけではなくて、それは私たちの復活の希望っていうことにも深くつながってるんだということを知ることって、そのことを信じて、そしてその中で生きるということは良いならざることですね。簡単に、あそうですかって、分かりましたって、とても幸いなことですというふうに言ってアーメンというふうに言えるような、そういうことではなかなかないと思います。それをどう考えたらいいんだ、ありえないことがありえたっ ていう、そういうことをその、まあ、そのキリストの復活をしたっていうことを言う人がいるかもしれないけれども、それを私の事態としてこう信じて受け入れて、そして私の復活をキリストの復活に預かるっていうふうなことなど、それは到底わからないという、こういうふうにこう考える私たちのまあ信仰っていうのも、それもあるのではないでしょうか。そういう意味でこの十五章というのは、そういうその復活っていうことを、キリストの復活をはじめとして、そのことに私たちも預かることができるということはどういうことかという、こういうことがこの十五章全体の中で極めてこう丁寧に論じられています。 ですからもしこのコリントの信徒への手紙の十五章がなかったら、私たち その復活の信仰というのは極めてその曖昧なもの、また浅いものにこうなったに違いないと思いますけれども、このコリントの教会の人たちの中でキリストの復活などありえないというふうにこう言っている人たちがいるということを通して、私たちもまたその同じような問いを抱きながら、パウロによってキリストの復活ということを私たちはどう考え、またどう信じるのかということについて その深まりといいましょうか、こう立ち入ったこの言葉をここから聞くことができるわけです。でそういう意味で、まあ、十五章のこう丁寧に、できるだけ丁寧にこの言葉を読みながら、私たちも復活の信仰ということに深く預かるものでありたいと思います。でこの最初のところに、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。こういう言葉から始まっているわけですね。非常に、まあ、ある意味でこう力を込めたといいますか、壮調な語り出しによってこのテーマが論じられていくっていう、そういう最初のところです。でここではただキリストが復活をしたっていうことが本当ですよっていうことを言ってるだけではなくて、それがどんなに私たちにとってその大切なことであるかということがここで強調されているわけですね。それは私があなたに告げ知らせた、そしてあなた方は受け入れた、またそれによって立ってきた、生活の拠り所となってきた、そしてそれはあなた方はこれによって救われるという、そういうその重要なものであって、これを除いては、この信仰を除いてはあなた方は信じたこと自体が無駄になってしまうという、こういうふうに書かれているわけですね。で私たちがただ単純にキリストというその存在を信じるということだけではなくて、キリストが私たちのために何をしてくださったか、しかもその中で復活をしたというこの事態が、これがどんなに大切なことであるかということを、ここで早朝な書き出しによって強調しているわけです。でちなみにこの無駄になってしまうという、無駄という言葉がこの後も12節以下のところではこの無駄の連発がたくさん出てきますけれども、無駄っていうのは非常につまりキリストの復活を信じるか信じないかということによって、私たちのその信仰とその生活とが本当に有効なものになるか無効なものになるか、虚しいものになるか本当にそれは意味のあるものになるかということの、この分かれ目がここにあるという、そういうことを言ってるわけですね。でこの無駄という言葉は非常に印象深くここで語られています。で無駄についてまた少し別の機会にもうちょっと詳しく話しますけれど、でこういうふうにしてこの今から語り出すことがどんなに大切なことであるかということで、まあ、パウロ自身が書き手であるか、パウロ自身が大きな子なんていうか決意とそれから身構えとによってその語り出しているということを、私この言葉から感じ取ることができます。確かに復活の信仰ということが本当に大事なことということですね。で3節を見ると、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。 この部分はとても大切なことなんですね。キリスト教会の一番最初の信仰告白の文章がここに書かれているんです。で、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものですというふうにして、初代の教会がどういう言葉で宣教をし、そしてどういう言葉を信じ、そしてどういう言葉で宣教したのかということの一番のエッセンスがですね、この短い言葉の中に書かれています。で、私たちがこの教会でもキリストを信じて洗礼を受けるときに使徒信条を告白しますね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人我らの主イエスキリストを信ず、我は聖霊を信ずというふうにして使徒信条を告白し、そしてあなたはこのここに書かれている信条を告白しますかという、そういう問いかけに従って、私は神の助けによって告白しますという、そういうふうに告白をすることによって、そのキリストの教会の胸に加えられていくっていう、そういうその信仰告白のがあります。で、私たちが今その信仰告白している土台になるものっていうのは、使徒信条とかニケア信条といったようなその基本的なその信条ですけれども、そういう基本信条ができていくもう一つ前の段階の信仰告白がここに書かれているわけですね。最も大切なこととして、私があなたに単日だったのは私も受けたもの、すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその12人に現れたことですと。で、ここにこれはですね、このコリントの信徒への手紙 の成立 の時代ということを考えますと、これは福音書に書かれているマルコとかマタイとかルカとか、ましてはそのヨハネとかが書かれた時代よりももう一時代早い時代にこのコリントの信徒への手紙が書かれています。ですから私たちはキリストの十字架にかかったこととか、それから復活をしたことを福音書 の記述を通して知ってますね。で、どういうことがあったかとかということについて の詳しい報告っていうのは福音書を通してその情報を得てるわけですけれども、その福音書の情報が出るより前にこのコリントの信徒への手紙が書かれているわけなんですよね。で、ですからその初代の教会が最初 の信仰の言葉、それからその宣教の言葉っていうことを考えるときに最も要約されたものがここにあります。で、こういうふうな信仰告白文がこの中で、そう、私も受けたことでそれをあなた方に伝えたっていうふうにしてパウロはその語っているわけです。で、そういう意味で非常に聖書全体の中でも非常に重要な文章で、私たちはその何を信じたのかと、何によって信じることにおいてその教会が生まれたのかっていう、そういうことの一番の原点であるその言葉を、そのこういう言葉を通してその知ることができるっていうことですから、そういう意味でも非常に大事な核になることがここに述べられているわけです。で、これ述べられていることっていうのは4つのラインですよね。すなわちそう、キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだということ、それから葬られたということ、それから聖書にある通り3日目に復活したということ、それからケファに現れその住人に現れたことですと、4つのラインがここでたった4行からなる信仰告白なんですよね。で、この4行からなる信仰告白の中でも、そのキリストが聖書に書いてある通り私たちのために死んだことっていうのがメインで、葬られたことっていうのがサブですね。その死んだということをその補強するための言葉でね。それから聖書に書いてある通り3日目に復活したっていうことがメインですね。そしてそのケファに現れその順に現れたっていうことが、それがサブですね。そういうふうな、いわば文章構造ということになっています。で、つまりキリストが聖書にある通り私たちの罪のために死んだということと、聖書に書いてある通り3日に復活したということ、これがその一番その根源的なキリスト教の信仰告白の核心部分だという、そういうことがここで分かるわけです。で、一行で書かれている言葉ですけど、不思議な言葉ですよね。キリストが、つまりイエス・キリストが十字架で死んだということ、弟子たちはキリストが死んだという、イエス・キリストが死んだということは単に死んだのではなくて十字架で死んだということを知っているわけですよね。 で私たちにとって本当に自分たちの主でありメシアが来られたっていうふうに信じていたあのメシアが十字架にかけられて無残に死んだと。しかもその十字架の上では我が神我が神なぜ私をお捨てになったのですかっていうふうに叫ばれるようなそういう死に方をしたということを知ってるわけですよね。でその十字架上での死というものをその初代の教会の人たちはね、聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだっていうふうに受け止めたっていうことなんで、そういうふうに信じたっていうことね。そしてそれを告白してるっていうことですよね。つまり聖書に書いてある通りっていうふうに考えてると、そのキリストの死ということはそれは神様の計画であって、聖書に記されているその神のその救いの計画っていうことの中に入れられている出来事だったっていうふうに信じたということですよね。そしてそれは他ならぬキリストの死ではなくて私たちの死であったんだと。私たちが本来死ぬべきあの死を、罪の死をキリストが私たちの罪のために死んでくださったということだったんだと。こういう信仰がこの一言の中に表現されています。そしてそのキリストが死んだということはただそのキリストのなんていうか霊的な生命が死んでしまったというそういうことではなくて、葬られたっていう人間的な実に現実的な出来事として、そのキリストの死っていう事態が私たちの世界の中に起こったっていう、こういうことがこの最初の2行の中で表現されています。これが私たちの信仰なんだっていうふうに言ってるわけですよね。私たち聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだ、これを私たちはその最も大切なこととして信じ、あなた方も受け入れ、そしてこの言葉によって生き、そしてこの言葉によって救われたっていう、そういうことがここで表現されているんですね。そしてさらに聖書に書いてある通り3日目に復活をしたっていうふうに言って、そのこれもその復活をしたっていう驚天動地の事態っていうか、あの十字架につけられて、そして葬られて完全な死の現実っていうものがその私たちの目の前に印づけられた、そういう出来事があったにもかかわらず3日目に復活をしたっていう出来事が起こった。それもまたイエス・キリストの現実っていうことは聖書に書いてある通りのことであって、聖書の中で神が計画をし、神の深い御心御意志によってそのことが起こったということなんだと。そしてその復活をしたという出来事は3日目に復活をしたっていう確かなこの社会のこの時間の流れの中で起こったことであり、しかもケファに現れその住人に現れた、こういうふうな私たちのその目撃証人の群れの中でキリストの復活っていうことが起こっているのです、起こったのですと。そして私たちはそのことを信じているのです。そういうことがこの短い信仰告白文の中に記されているわけですね。でここに書いてあることが結局はローマの信徒への手紙とかガラテヤの信徒への手紙とか聖書全体の、そしてまた福音書の全体がその私たちにこのことがどういうことを意味するのかということをその解きほぐしていると、そういうことで、この言葉がいわばその、全てのその福音書の原点というか、あるいはそのパウロの神学の原点というか、そういうふうなことになるわけですね。でこういうふうな非常に中心的なことがここに書かれていて、それは最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものですっていう、こういうふうに言ってこのことが伝えられています。そしてその後の部分はパウロ自身が付け加えたものですよね。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたと言って、いわゆる信仰告白文で書かれているようにケファに現れ、そして12人に現れたって、12人というのはイエスと一緒に行動を共にした、そして十字架の死に立ち会い、その時には逃げ去ってしまった12人、それから 復活の場に立ち会った10人、正確に言うと復活の時に立ち会ったのは11人ですよね。で、まあ、しかし使徒言行録によると1人新しく加えられ、くじを引いて加えられたということが書いてますから、これはまあそういうイエス様の行動とともに、行動ともにした、そして復活の目撃証人となった10人という意味ですけれど、パウロはついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れましたと。そのうちの何人かはすでに眠りについていたにしろ、大部分は今なお生き残っていますというわけですから、復活の事実ということが、その単にこうある人たち特定のなんていうかちょっと無双的な、まあ熱狂的なその信奉者たちだけがそういうふうに思い込んだという、そういう事態なのではなくて、それはその500人以上もの兄弟たちに同時に現れたって、まあ、ある意味でこう、その中の何人かはすでに眠りについていたにしろ、大部分は今なお生き残っていますというふうに書かれてますから、イエス様は十字架にかかれて死んで、そして復活をしてからは、だいたいこのコリントの信徒への手紙が書かれたのは、その30年後ぐらいのことですから、まだ十分にそういうキリスト の声に接した人たち、あるいはキリストの復活の姿を目の当たりにした人たちがいたということをここでこう書いているわけですね。大部分は今の生き残っているから、その人たちの話を聞けばいいよっていう、そういうふうな感じですね。さらにそのついでヤコブに現れて、ヤコブっていうのはその主の兄弟ヤコブですね。聖書の後の方にヤコブ書っていうのがありますけれど、キリストがイエス様が生きてらした時代は、主の兄弟たちはその働きに対してこれをその自制するようにとか、その足を引っ張るようなそういう働きをしたということが福音書に書かれてますけれども、復活した後ヤコブというその主の兄弟の一人が、ある意味でエルサレムの中心的な指導者になりまして、エルサレム教会の指導者ということになりました。ヤコブも復活の主に出会ったっていうんですよね。そしてその後全ての使徒に現れた。使徒っていうのはこれは教会の中で特別な使徒という働きをすることになり、十二使徒が、本来はイエス様の十二弟子が使徒であったわけですけれど、その他パウロ自身も使徒の胸に加えていますように、イエス様が選ばれた十二人の他にもいろんな使徒たちがいたということが聖書にも知る、他の聖書にも記されていますので、その全ての人に現れ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも生まれましたというふうに書かれているのは、これおそらくダマスコ途上でパウロがキリスト教を迫害して、そこにいる者たちをその捕らえたり殺したりするようにということで、仲間と一緒にダマスコに行っている途中に突然 その天からの光に打たれて、パウロはその馬から落ちて、そして目が見えなくなりましたね。そこでそのサウロ、サウロ、なぜ私、あなたは私を迫害するのかっていう、そういう声を聞いて、突然 その、まあ、そういうその天下の光によってその改心をして、それ以来イエス様を伝える人になったという、そういうことがこの中で記されていることで、そのことをですね、月足らずで生まれたような私にも現れました。月足らずっていう言葉で未熟児というか、そういう表現で書いてますけど、この月足らずということは非常に複雑な言葉で、流産みたいなことを表す言葉でもあるし、それから非常に醜い形のものっていう、そういうことも表す、そういう言葉が使われています。ですからパウロは自分がその復活の主に出会ったっていうのは、本当にこれはもう自分の資格とかなんとかって到底当然のこととは思えないような出来事であって、それは本当に不思議な神の一方的なその神の恵みによるものだということをそう言っているわけね。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものですと。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他の全ての人よりもずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした、こういうふうに書いて、キリストの復活っていう事態が、これはただ信仰者の事態っていうことだけではなくて、これは確かに現実に私たちの世界に起こったことだと。私たちの現実の中でイエス様 その体のよみがえりと、 なんかこう体は死んだけども霊が生きたっていうそういう事態ではなくて、私たちはキリストを復活したキリストを見たって言われるようなそういう事態であったのだということを強調して語っています。まあ、そのことがこれからその復活についてこう論じる場合の基礎というか土台にこうなっていくという形でこの最初のところが語られているわけですね。まあ、こういうふうにしてこうキリストの復活っていうことがその現実の事態であったっていうことをそのたくさんのこう目撃証人がいるよっていうそういうことをその伝えることによって私たちにこうその出来事 の, その真実性っていうことをその明らかにしているわけですね。でもちょっと考えてみますと、ここにキリストの復活に出会った人の名前ケファとかそれから12人とか500人以上の兄弟たちとかヤコブとかそれから全ての人たちとかそしてパウロ自身とかっていうそういう名前が復活の目撃証人の名前がこういうふうに羅列されていて、こんなにたくさんの人たちがイエス様の復活に出会ってるんだからそれは確かですよっていうふうに、まあ、証言者をここで引き合いに出しているわけですけれど、よく考えてみるとこの証言は証言の要件を果たしていないですよね。つまりここでは誰が目撃証人であったかとかそして何を見たかっていうことは語られているけれども、いつどこでなぜどのようにっていう、まあ普通私たちはその出来事をこう伝えるときに 5W1H というふうにこう言って、誰がどこで何をなぜ、どのようにっていうそういうそのまあそれがその要件が果たされないと、それはそのちゃんとした証言にならない、というふうにこう考える、そういうことがこう常識にこうなってるでしょ。そう考えてみるとここに書いてるそのケファにしてもその住人にしてもケファに現れたっていうことはケファという人物に何が起こったかっていうことはそれは分かるわけですね。12人 の, 人たちの名前は私たちはこう知ってますから、12人の人たちが確かにイエス様があったんだなっていうそういうことは、誰が何をっていうことについてはここでこう証言されてるわけですけど、でもそれだけでは本当の証言にこうならないですね。いつどこでどのように、という こ, うことがこうはっきりしないと、ですから、まあ、福音書の中ではその復活のこう証言上限っていうことを通して、その復活の情景とか時期とか時とか、そういうことが明らかにこうされているわけですけど、福音書が書いている状況とこのコリントが書いているコリントで書かれている状況違うでしょ。福音書では復活のこう最初にこう出会ったのは女性たちでしたよね。マリアとかマルタとかそういう人たちが墓に出かけていって空っぽの墓を見てこうびっくりして、そのことをそのペテロやヨハネにこう伝えたのでペテロたちも急いで墓に行ってみたらその通りだったっていうそういうことが告げられているわけですよね。そしてしかも福音書のマタイとかマルとかコルカとかとよく見るとそれぞれの証言の中でこうちょっと違いがあります。またここに書いてあるその500人以上もの兄弟たちに同時に現れましたっていうのはこれは福音書の中では書かれてませんね。他 の, 聖書の記事の中にもそのこれがこうどういうことであったかっていうことを他の聖書の記事を通してこう証言を書く裏付けを取るというか、そういうことはそのできないわけですよね。でそう考えてみるとここでこう確かに復活は起こったことだと、ケファに現れその後12人に現れそして500人以上もの兄弟たちに同時に現れそしてヤコブに現れ全ての人たちに現れそして私には現れましたっていうふうにこうそれは確かな出来事だったというふうにしてこう証人たちの名前を挙げているわけですけれども、それごと自体がその復活 の, その出来事ということ の, その現実性というものを確証するということには足りないということだと思います。なぜそういう形でこう証言がその復活の証人のこう証言というものをここでこう書いているのか、 どうしてそういう書き方をしたのか、福音書のような書き方をしていついつの朝どういうふうにした時にイエス様が現れてその時にどういうことが起こったかっていうそういうふうにこう書かなかったのか、 それが一つの、まあ、あのそのことをその遠ことからあの復活の証人になるということがこうどういうことなのかということのそういうその、まあ、意味というかそういうものをあの考えさせられますね。つまりそこではあのいつどこで何をというそういうことが問題なのではなくて、復活の主に出会うそれぞれの人の生き様が問題だということだと思うんですね。復活の主に出会うことを通してその出会ったということがどういう形でケファだとか12人とか500人以上もの兄弟とかヤコブとか人たちとか自分とかっていうそういう中でその出来事がこう何を起こしたかっていうそういうことの証人としてこのケファという名前だとかヤコブという名前だとか10人の人たちとかっていうそういう名前が挙げられているっていうそういうことだと思うんですね。つまり復活の主に出会うっていうことはただ見ちゃったよっていうふうなそういう形ではないっていうことですよね。その復活の主に出会うっていうことを通してそれぞれ出会った人たちがその後の生涯においてその出会ったという出来事においてそれぞれこう決定的なその人生の転機といいましょうかこう新しい生き方っていうものが生まれてきてその復活の主の出会いっていうのは単なる主の復活を見たっていうだけではなくて自分自身の中でそれが新しい時代を新しい復活の命と出会合わされていく生き方の生活が始まってきたっていうそういうことを表しているんだと思います。ですからそこでは名前が重要ですね。そして一人一人の実存が問題。パウロは私にもその復活の主に出会いましたっていうふうに言って神の恵みによって今日の私があるのですと私が今生きていると私があるっていうのはそれは復活の主があるからそのようにして私は生きることができて今ここでこれまで働いてきたっていうそういうその表現っていうことになっています。復活の主にその出会ってその目撃証人になるっていうことはただそのことをその目にしたとか耳にしたということだけではなくてその出来事が復活のという出来事がその人にとって全く新しい出会い全く新しい生き方へと変えてくれるようなそういう事態であってその証人としてケファがおりその後の十二人の人たちの歩みがありそして夜行がありそして人たちのあるいは500人以上の兄弟たちがありっていうそういうふうにしてこの名前が挙げられている。ですからいつどこでということが問題ではなくて、まさにそこから始まるところのその実存、人格的なその出会いそのことがその問題だったなということをまあ、想像することができると思います。でそのことをこれ今後 の, そのこれからその十五章の中でこう述べられている中で復活の出来事っていうことが今度はこうそれぞれにこう出会った人によってこう何を起こすのかっていうそういうことがここでこう展開されてくることになるわけです。そういうふうに考えると今私たちもこの復活の証人復活の出来事を知らされてそしてそのキリストの交わりの中にこう入れられて私たちがキリストが私たちの罪のために死んだこと葬られたことまた聖書にある通り3日目に復活をしたことっていうそういう出来事に触れることによってその復活の主が私にも現れそして私もその証言者の一人になっていくっていうそういう証言者の群れがここから始まっているとそしてまたそれは私たちの中でもそういうことが起こっているっていうそういうことを考えることができるのではないかと思います。私たちの教会がそのキリストの教会であって復活をした主が私たちの中でこう生きてくださるそういう教会であるということにおいて教会は教会としてこう成り立っているわけですね。それなしにはまさにここで集まっていることはまさに無駄なことあるいは虚しいことということになります。誰かこう人間的なものが指導したり導いたりということではなくてまさに私の今あるのは恵みによるというふうに語られているものによって建てられたそしてその集まりによって導かれるそういう集まりである ということを深く確認させられます。最も大切なことということを私たちもまた最も大切なこととして深く受け止めなければならないと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちのうちに世に伝えられた信仰の告白を教え示し、その告白の胸に私たちも入れられているものであることを深く覚え、その大きなあなたの御心とあなたのご計画の深さと広さと深く覚えます。この時代の中にあって私たちもまた復活の証人として立てられること、またその大きな群れの中に加えられていくものであることを深く覚えることができますように、このようにして私たちもまた希望を持ってあなたの復活の主を仰ぎながら歩みであることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。